皆さんこんにちは。大人の夢語り案内人をしております西と言います。大人の夢語り案内人、普段は、インスタや TikTok なんかで動画を、上げているんですけれども、この度スタンド FM を使って、声で届ける大人の夢語り案内人をスタートすることにしました。まずですね、この大人の夢語り案内人の、活動内容であったりとか、始まりのストーリーというところから今日はちょっとお話最初なのでしたいなと思うんですけれども、まず始まりのストーリーとしまして、昨年のですね、ちょうど1年ほど前に、大阪で、とあるイベントに、リズムトレーナーとして出演していました。出演というか、出展なんですけれども、その中でステージ上で夢語りというステージがありまして、その中で、いろんな方がね、夢を語っている姿を見させて拝見したんですけれども、すごく素敵だなっていうのと、あと自分ももしチャンスがあるならばこの夢語りやりたいなっていうふうに思っていました。でですね、最終日の3日目の日の朝に、ちょっとこう運営側の方がね、バタバタいつも以上になんかされてまして、でどうも夢語りに出る予定だった一人の方が来れなくなったと。それでこうバタバタされていたようで、でその時にこう運営の、ね、方々がこうニヤニヤしながら自分の方に近寄ってきまして、今でもその光景覚えてるんですけれども、そこで夢語り西さん出ませんかと一言言っていただいて、もう即答で、はいやりますと言って、で心の中ではよっしゃ夢語りができるっていうガッツポーズをしました。そんなこんなでこうステージに立たせていただいて、こう見た時に、子供からね大人までいろんな方がこう夢語りを聞いていて、なんかすごくこれっていいなっていうふうにその時思いました。で翌月の時に自分の書籍を、心のリズムという書籍を書いてくれたシンガーソングライターさんが、パートナーさんと一緒に北海道から沖縄まで1000人の大人の夢を加速させるコンサートというものを企画されて、プロジェクトとしてする中で、滋賀で近江八幡で、そのイベントを企画してくれないっていうふうに声がかかり、その中で夢語りも、ステージ上に組み込んで、自分がちょっとこうプロデュース企画させていただいて、その2つのことが大きな始まりのきっかけではあるんですけれども、でその時にこういろんなイベントとしてやるっていうのもいいなと思ったんですが、でもイベントとすると場所をね抑えたりとか集客しなきゃいけないであったりとか、いろんなもろもろ経費がかかってきちゃうので結構大変だなと。でもこう夢語りをする大人の姿って子どもたちにすっごい大事だなっていうふうに思ったので、なんとかしてやりたいで思いついたのが、SNS のショート動画に上げるということになりました。で最初の、地元近江八幡で夢語り出ていただいた方々にまた連絡取って、で自分はこういう動画で夢語りを、撮影して上げていくので出ませんかというところからスタートしまして、今で約1年、もうちょっとでね5月で1年活動して1年になるんですけれども、55人を超えてくる風になってきまして、それでこうやって活動していく中で、いろんなビジネス交流会とかそういったところね、リアルもオンラインも、両方ハイブリッドで自分は出てるんですけれども、オンラインになるとやはりこう日本全国の方とご縁をいただきます。で自分の活動のこととかを伝えると、夢語りやりたいって言ってた方とか喋りたいっていう方々が結構いらっしゃいまして、ただ場所というかね、その物理的な距離的な問題があってなかなかすぐに行けなかったりとか、いろんなことがありので、最初ちょっとこうずっとなかなかできないなっていう感じで流れてたんですけれども、それでリアルに自分もその時はこだわっていて、関西圏内を中心にやってました。で今年の3月17日つい最近なんですが、大阪の中央公会堂であったイベントが終わってでから、かなりその時自分が裏方もし表もしとして、ダブルでバタバタして一日動いてて、そこで日が終わってふとした時に、声で届ける大人の夢語りもありだなっていうふうに、自分の枠が取っ払って、イメージが湧いてきまして、それでスタンド FM というアプリを使って、ラジオでやっていこうって というふうになりました。まあ、そこでこういろいろとこう構成をどうしようかなっていうふうに考えながら行って、でもこうリアルでやっている色紙に夢を書いていただいて夢スピーチを実際自分はやりたいなっていうのが一番大きかったので、なので前半はその方の夢、幼少期の夢から、まあ、今に至るまでの、まあ、夢ってやっぱ成長するにつれてね、いろんな社会を知って変わっていくので、その夢を思い返していただいて、そこをねちょっとこう言葉の夢のキャッチボールをしながら、で後半は、色紙に今これから先の未来の夢を書いていただいて、夢スピーチをしていただこうという構成を考えて、でですね早速こう、いろんな方にオファーをかけて、出演依頼をかけてしています。でですね、まあ、そんなこんなでその自分の夢語り案内人の今度は声で届けるという部分が、このこれからスタートしていくんですけれども、まあ、夢語り案内人の夢ってそもそも何って結構ね聞かれたりとか、どんなことを夢持ってるんですかって聞かれるんですけれども、自分の夢はまあいっぱいあるんですが、本当にこう一個人の夢としたら、滋賀県に住んでますので琵琶湖の湖岸沿いに家建てて、でプライベートビーチがあって、で道路側には所ジョージさんのようなあの秘密基地があって、自分の乗りたい車が止まってて、壁にはガンプラとかそういうプラモがいっぱい飾ってて、で倉庫には、プラモがいっぱい入ってて、で週末とかねこう休みの日とかには近所の子供たちが来たりとか、大人同士でそのプラモを作って楽しんでいる、そんな、ですかね、自分の空間 を手に入れたいというかね、そういう夢があったりとか、あとはですね、まあ、大きなこう社会貢献をしていきたいっていうところの、まあ、夢というか目標というか、そういったところでいくと30年後の日本の未来の在り方を2割変えたいっていうのを、ずっと言ってまして、で、まあ、なんで2割なのって言われるんですけど、まあ、なんとなくその全てを変えたいという思いはめちゃくちゃあるんですが、なかなか1馬力では難しいし、でも2割ぐらいだったら自分の活動に共感してくれる仲間がどんどんどんどん増えていって、それが大きなチームのような形になって、で47都道府県もしくはもち、日本を超えて世界にその仲間が増えていけば、まあ、30年経ったら2割は変えられるだろう、よりよくできるだろうなっていろんな意味でっていうところから、まあ、2割っていう、でその中で、自分はまあ実際今ここでは大人の夢語り案内人として喋ってるんですけれども、まあ、それ以外にリズムトレーナーであったりとか、心のダイエットアドバイザーというものもしてまして、まあ、それぞれのやっている終着点というかゴール地点というのは、そのミッション30年後の日本の未来の在り方を2割変えるというところに、実はつながっています。そこをこうねそれぞれ話していくと、めちゃくちゃ長くなっちゃうので、今回はちょっとこの回では話さないんですけれども、もう夢語り案内人として、ちょっと話していこうかなと思います。でですね、一つこうやっていく中の自分の中の目的というか大事だなって思っていることをいくつかお話しこれからしようかなと思うんですけれども、一つはやっぱしその大人が夢持ってワクワクしている姿、背中姿をやっぱ子どもたちに見せれてないなっていうのはすごく今の子育てしている中で肝かな、ポイントかなって思っています。やっぱし目の前にいる逆の立場でね考えてみて、目の前にいる大人が不平不満とか怖い顔してたりとか疲れた顔してて、それを見てその人に憧れるか魅力を感じるか尊敬できるかって言ったら、一個人としてはそこ一切ないんですよね。逆になんかもうワクワクして楽しんでキラキラして、言葉もなんかそういう温かい言葉っていうかエネルギーのある言葉を常にこう喋っている人たちだったら、大人だったらすごく憧れたり魅力感じたり尊敬したりとかってなると思うんですよ。でもそれ誰か特別な人がそうなるっていうわけではなくて、みんながそうであるべきかなって思ってて、もともとはきっとそうだったんだろうなって日本って思うんですよね。物がありふれたりとか、いろんなことが本当に今の時代複雑に絡んで絡みまくっているので、もう大変な世の中にはなってるんですけども、じゃあそれでおしまいではなくて、やはりこのコロナになったりとか、まあ風邪の時代になったって言われるようなところから、だんだんだんだんその辺人の意識、日本人の意識が まあ、世界的にもそうですけど変わりつつあるなっていうのをすごく実感するし、その中でも自分ができることとか自分の気づいたこととか大切にしていることってなんだろうっていうふうに突き詰めた時に、やっぱし小さな犠牲者っていう言葉をなくしたりとか、そういった存在をなくしたい。小さな犠牲者といえば、まあ、目の前にいる子どもたちですよね。自分もやっぱ4人子育てしているし、リズムトレーナーでは幼少期の子どもたちから学生さんっていうね、方々も携わるし、心のダイエットアドバイザーでは、子育てしているママさんたちを携わるけど、でもバックエンドには必ず子どもたちの存在があって、やっぱりその子どもたちを守っていくというかね、一緒に共に、素晴らしい世界で生きていくためには自分たちが何ができるかっていうところを追求して、で夢語り案内人ではその夢の持った言葉のエネルギーをどんどんどんどんこういろんな方に伝えていったりとか見せていったりとかして、まあ、何か一つでいいので、その言葉から気づいてもらえて、その方の生き方がねいい方向になったりとか、考え方がいい方向に向かったりとか、自分の夢に向かっていく背中押しになったらいいなっていうところから、活動をしています。その中で、まあ、ただ活動していくだけ、闇雲にね活動していくだけではちょっとダメだなと思って、その中でのプロジェクト、今立ち上げているプロジェクトで、やって言葉で伝えているプロジェクトなんですけれども、まずは、インスタとか TikTok とか大人の夢語り案内人の、アカウントのフォロワーを 36,900 人にしようと考えています。まあ、なぜ 36,900 人かっていうと、多分369人とか3690人ぐらいだったら、このままねどんどんどんどん活動していったりとかしてれば、まあ、簡単になんか達成できちゃうんじゃないかなっていう数字だったんですね。それよりかはもうその SNS 上なので世界にもつながるので、だったらもう1000を超えて万という数にいこう、そして、まあ、36,900 というフォロワーさんが増えれば、まあ、それだけ拡散力もやっぱしあるし、自分一人では届けられないところへそのフォローしてくれている方々がシェアしていただいたりとかして、拡散していただけたら、いろんな人にその夢のねある言葉のエネルギーを伝えられるなっていうふうに考えたので、36,900 フォロワー数にするというで、出演者の方ですね、まあ、リアルで出演するのも自分が1馬力で出張して撮影しているので、なかなかその万という数の方を取るというのは難しいんですけれども、それでも3690名を目標に夢語り案内人として出演じゃないや投稿、いろんな方を取って投稿させていただく、あとはまあラジオ、こちらのねラジオでも3690人の方に出演していただいて声で届けていくっていうことをしていこうと思っています。あとは、夢をね本当に語り合う空間というか環境を作っていこうと思うので、オンラインサロンなんかも、この4月から、テスト的に立ち上げてやっていきます。で、まあ、有料のコンテンツにはなるんですけれども、でも、すごく夢を語り合いながら、まあ、それぞれね、お仕事持ってる方とかもおられるので、そういった方々のビジネスの拡大にもつながるようなコミュニティにしていて、みんなが本当にこう笑顔で楽しくワクワクしながらできるようなコンテンツ作りをしていこうかなと思っております。はいはい、結構こう喋っていくと気がつけばもう14分近く喋っておりまして、だらだら、まあ、喋っていても仕方ないので、今日はこの辺でちょっと終了したいなと思うんですけれども、次回からは、もう早速素敵なゲストさんに登場していただいて、言葉でつなげる夢語りをスタートしていきますので、皆さんお楽しみにしておいてください。でもしよければ、インスタであったりとか TikTok、YouTube のアカウントを、ぜひフォローして、シェアしていただければ嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。